大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。先週末あたりから我が家の近所でも各校の鳴き声が聞こえるようになりまして、風薫る季節を感じるようになりましたけどね。先週もちょっと喋ったんですが、5月最後の土日を迎えるっていうのに、今年はまだ日中と朝晩の寒暖の差が大きいようですね。緑も増えて、せっかくいい時期になったのに、先週までの私のように寝冷えをしたりして体調を崩すと、爽やかな5月の陽気を満喫できなくて、なんか損をしたような気分になりますからね。くれぐれも汗が冷えたとか、無理して薄着して風邪っぽいとか、そういうことにならないように気をつけてくださいよ。さて、今大相撲は5月場所、まあ一般的には夏場所と言ってますけどもね、両国国技館で行われていますけども、残すはもう今日と明日の2日間。今場所は優勝戦線が混沌としていて、誰が支配を抱くのか全く予想ができませんね。それにしてもこのところ熱海富士とか大の里とか元気のいい若手が物おじせずに先輩にぶつかっていって白星を重ねているのは、まあ見ていて気持ちがいいですよね。私が思うに、今上は大関から下は前頭3、4枚目まで15、6人かな。実力が拮抗していて、誰が誰に勝ってもおかしくないような団子状態になっていましてね。それが面白いといえば面白いんですけども、かつての白鵬や朝青龍のように、ちょっと憎まれ役だけど絶対的な存在っていうのがいて、それを任すという醍醐味はなくなっている感じですけどもね。まあそんな中で特にまだ大いちょうが言えない小結の大の里は将来有望だなぁと思わせるところがあるんですけども、このしこ名の大の里ってのが普通すぎて迫力に欠けると思うんですよね。ちょっと調べましたらば、大の里は二所ノ関部屋で、師匠は元横綱の稀勢の里なんですね。そしてその稀勢の里の師匠は親方になってから若くして亡くなってしまった横綱隆の里ですからね。このなんとかの里っていうしこ名は代々引き継がれてきているんですね。ちなみに照ノ富士、翠富士など富士がつくのは元横綱旭富士が率いる伊勢ヶ浜部屋だし、琴桜、琴勝峰など琴がつくのは佐渡ヶ嶽部屋と、しこ名を見ただけで所属する部屋がわかるし、親方もわかるんですけどもね。今日は大相撲のしこ名豆知識でした。ちゃんちゃん。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ流れてきました今週の1曲目、荒井由実時代のユーミンの曲。毎年5月っていうと緑の街に舞い降りてをかけることが多いんですけども、今日は1974年の生まれた街で、なんかこの爽やかさが初夏を感じる今の季節に合うと思いませんか。1974年のセカンドアルバムミスリムの1曲目に入っています。今週の1曲目は荒井由実時代のユーミンの曲、生まれた街ででした。
蔵出しコレクション。
先ほど番組のオープニングのところで、大相撲夏場所も明日日曜日が千秋楽を迎えるって言いましたけどね。果たして最後に優勝を決めるのは誰なのか。それとついでですけども、長野県出身唯一の幕内元大関の御嶽海はどこまで星を伸ばして復活の足がかりを作れるのか、なんて喋っていても、ひょっとしたら今日あたりもう優勝が決まってしまうかもしれませんけどもね。その辺が録音番組の辛いところなんですよ。さて、そこで今週のこのコーナーはお相撲関係で何かかけられないかと考えたんですけども、お相撲さんっていうと若い頃から相撲ジンクなんかで喉を鍛えている人が多いですからね。歌の上手い人多いですよね。ただそんな中でも現役時代からレコードを出したりするレベルの人はあんまりいなかったんですけども、そんな話をしてて私が最初に思い出すのは、横綱北の海の時代に同じ三保ヶ関部屋で後に大関になった増井山さん。そんな優子に惚れましたがヒットして注目されて、その次に出したそんな女の独り言なんて曲は、なんとレコードは54万枚も売れているんですね。それが1977年昭和52年ですから、彼がまだ大関になる前、初めて小結びになった頃なんですよね。その後川中美幸さんとのデュエットなんかも出しているんですけども、売れてくればキャバレーのようなところからも声がかかったりするんで、相撲協会の内部では
だから彼は相撲に身が入らないんだっていう批判の声もありまして、結局1985年昭和60年に日本相撲協会は力士や親方の副業としての歌手活動は禁止することにしちゃったために、それ以降はお相撲さんがレコードを出すことはなくなりました。まあそれからしばらくしてこの決まりも少し緩くなったようですけどもね。まあここまでそんな話をして、この後かけるのはムード歌謡風の増井山の曲かっていうと、そうじゃありません。これから聴いていただくのは、外国人としては大相撲史上初めて大関まで上がった、一番重かった時には285キロあったという、これも史上一番の体重だそうですけどもね、愛嬌のある顔で人気があった小錦の曲です。横綱に千代の富士や北勝海がいた時代で、しかも重すぎる体重で膝に負担がかかって痛めてしまったりして、優勝したのは3回だけでした。そう、小錦といえば小兵の舞の海との体重200キロ差の対戦っていうのも話題になりましたよね。2人は12回対戦して、なんと小錦は5勝7敗と分が悪かったんですね。その頃耳にしたエピソードですけども、彼がちょっと小腹が空いたからと弟弟子にマクドナルドのハンバーガーを買いに行かせるってこともよくあったらしくて、1回に食べるハンバーガーの数がなんと20個だったなんていう話も聞いたことがあります。1997年の九州場所を最後に引退して、結局現役時代の食べ過ぎが原因で病気をしたりしたもんですから、その後は減量に努めて今は150キロ前後になっているそうです。ふるさとハワイの楽器ウクレレを手にしてミュージシャンとしても活動していましたし、 NHK の E テレの日本語で遊ぼでは、去年まで20年間にわたってコニちゃんという名前で子供たちと一緒に歌を歌ったりと、そのキャラクターは多くの人に好かれています。今日は2006年にリリースしたカマアイナメレというカバーアルバムで、スマップの夜空の向こうをちょっと面白いテンポにして歌っていますんで、それを聞いてください。小錦は1994年には日本に帰化して、今はハワイアンフラのダンサーの奥さんの千恵さんと一緒に芸能活動、また災害の時なんかにはボランティアの活動にも力を入れているそうです。今日の蔵出しは、今年60歳になった小錦が2006年に出したアルバムから、スマップの曲のカバーの夜空の向こうでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、草なぎ剛主演の時代劇五番切りです。五番といってもナンバーファイブではなく、囲碁の時に碁石を乗せるあの五番ですよ。この作品もともとは古典落語の有名な大作ネタで、私も確か立川志の輔さんの講座で一回直接聞いたことがあるんですけども、まあ古典落語って言いますと、八っつぁん、熊さんや与太郎が出てくる、笑わせてくれる話なんですけども、ごく例外的に人間ドラマを描く人情話ってのがありまして、ゲラゲラ笑うような物語ではなくて、ペーソスに溢れたネタがありましてね。この作品はその人情話、柳田格之進をもとに作られているんですよ。主人公は今は江戸の裏ぶれた長屋に娘の絹と共に暮らす浪人侍の柳田格之進。以前は名門の彦根藩に勤めていた武士だったんですが、その潔癖な性格が災いして身に覚えのない罪を着せられた上に、妻も命を落とすことになって藩を追われて江戸に身を置いていました。その格之進、彦根に住んでいた頃から身につけていた囲碁の腕前によって、町人たちの出入りする囲碁の会所にも足を運んでは、実直な人柄に尊敬の眼差しを集めていました。ただし仕事といえば、ハンコを掘ることぐらいで、貧しい生活を強いられていたんです。ある時その囲碁の会所で、羽振りのいい両替商、まあ今で言うなら、銀行か質屋か町金融といったところですけども、その大棚の主人、よろずや源兵衛と知り合いになります。源兵衛は格之進の囲碁の腕と真面目さに惚れ込んで、定期的に囲碁の師範として手ほどきをしてほしいと頼みます。そして何度目かの夜、二人が五番を挟んで対局をしていたところに、店の手代の若い衆がやってきまして、さっき伊勢屋さんが先日お貸しした50両を返しに来てくれましたと、直接源兵衛に小判を手渡します。勝負に夢中になっていた源兵衛は、生返事をしたままその小判を受け取るんですが、翌日になってその50両がどこを探しても見当たらないんです。部屋に一人でいたのはあの人しかいない。 源兵衛が川屋へ行った隙に彼が持ち去ったのではと疑われた格之進は怒り心頭。また父がそんな嫌疑をかけられていると知った娘の絹は自ら吉原へ身を投じる覚悟を決めます。遊郭のおかみのお甲から50両を借りて格之進は泣く泣くそれをよろずやへ持参します。ただしもし亡くなったはずの50両がどこかから見つかったら源兵衛と後継ぎの弥吉の首をもらうと告げます。同じ頃格之進は彦根からやってきたかつての部下からあなたを敵視していた柴田兵吾という男があなたに罪をなすりつけてその上奥様の命も奪うことになったと知らされます。自分の濡れ衣を晴らすためまた妻の仇の柴田を討つために格之進は中仙道へ旅立ちます。しかしなかなか柴田を見つけることができないまま50両の借金の返済期限は刻々と近づいてくるのですがというようなストーリーなんですけどもね。草薙くん扮する格之進の危機迫る演技は大したもんでした。娘の絹は清原かや、これもぴったりイメージに合っていましたし、吉原の遊郭のおかみお甲はちょっと貫禄のついた小泉京子、よろずや源兵衛には国村淳、その後継ぎ弥吉に中川大志、卑怯者の柴田には斎藤匠、その他市村正親、弟拓馬、それから忘れちゃいけない格之進たちが住んでいる長屋の大家さんには上田出身の立川段慶といった顔ぶれです。格之進が仇討ちを決心して以降はずっと緊迫したシーンの連続であっという間の2時間でした。監督を務めているのは2018年に広島の暴力団と警察の攻防を描いた役所広司松坂桃李主演の孤狼の地でいろんな賞を取った白石和也さん。今回初めて時代劇に挑戦したそうですが、いやいやなかなか傑作に仕上がりましたよ。今週ご紹介した新作はこれ絶対のおすすめです。草薙剛主演の五番切りでした。では続いて長野グランドシネマズからの今週のインフォメーションはオープン18周年イベントのお知らせです。高校バレーが題材の人気漫画を映画化した配給ゴミ捨て場の決戦と須坂市を拠点に活動するバレーボールチーム長野ガロンズのコラボレーションが実現。長野ガロンズの選手と MC の太郎さんによるトークイベント付き応援上映を開催します。6月2日日曜日の午後2時半からで、チケットは今日から販売が始まりました。イベントの詳細は決まり次第グラシネのホームページや SNS でお知らせします。そして今週の午前10時の映画祭14の上映作品は、人間に禁断の恋をしてしまった天使の運命をビム・ベンダース監督がモノクロの美しい映像で描いてカンヌ映画祭で絶賛された名作ベルリン天使の歌です。この作品は6月6日木曜日までの上映ですので、どうぞお見逃しなく。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
そういえば去年の今頃、ちょうど1年前の5月に宮沢賢治没後90年ということで公開された銀河鉄道の父という作品を一押しシアターのコーナーでご紹介したんですけども、その時私、宮沢賢治の作品というのは彼の生前には世の中に全く知られていなくて、亡くなってしばらくしてから評価されるようになったということを知らなかったとお話ししましたし、賢治役の坊主頭の菅田将暉君とか、そんな賢治を資金面でも支えた役所広司さん扮する父親政次郎も良かったし、娘のトシに続いて息子の賢治、二人の子供を結核で失った政次郎はどれほど辛かっただろうと感じて、いい作品だったとご紹介したんですけどもね。昨年度公開作品が審査の対象になった日本アカデミー賞では、作品賞その他主演や助演の賞でもエントリーぐらいはされるかと思っていたんですが、かすりもしませんでした。審査員たち見る目がないぞ。まあそれはともかく、この作品のタイトルにも使われている宮沢賢治の代表作の一つ銀河鉄道の夜は、賢治が37歳という若さで結核で亡くなった時には未完成で、この題名も死後に出版社の編集者によって付けられたんだそうですね。まあそれでもジョバンニとカンパネルラの銀河巡りの旅はその後多くの人に愛されて、今ではいくつも絵本や漫画も出ていますし、子供向けのお芝居なんかにもなっているんですが、さすがに実写版のドラマや映画にはなっていないんですね。唯一ドラマとしては、 賢治の没後80年だった2013年に NHK の BS で当時20歳の中野大河くんがジョバンニを、同じ学年の染谷翔太くんがカンパネルラを演じています。そして今日このコーナーで曲をかけるのは1985年昭和60年に公開されたアニメ版映画のイメージソングです。この作品の監督を務めたのは東映動画の出身で、初期のテレビアニメ鉄腕アトムやルパン三世、また80年代にはタッチやキャプテン翼も手掛けた杉井義三郎さん、脚本を担当したのは演劇界の実力者別役実さん、映画全体の音楽は YMO のメンバーだった細野晴臣さんというスタッフで、声の出演はジョバンニを天空の城ラピュタの主人公の声をやった田中真由美さんが、カンパネルラは坂本千佳さん、その他ベテランの納谷五郎、大塚千佳夫、俳優の金田龍之介、日本昔話でおなじみの時田不二雄といったメンバーが参加しています。ちなみにジョバンニもカンパネルラも猫のキャラクターという異色のアニメでした。夏休みに公開されたんで、子供を中心に観客も多くて、配給収入は6億円とまずまずの数字でした。さてそのアニメ映画銀河鉄道の夜の歌ですけども、その前の年1984年にヒットした風の谷のナウシカの安田成美さんの曲と同じように、本編では使われないイメージソングを歌うアイドル的な存在として1万1000人の応募があったオーディションで選ばれたのは中原香織という女の子でした。作詞したのは自ら宮沢賢治オタクと称する松本隆さん、作曲は風の谷のナウシカと同じ細野晴臣さんです。アレンジも細野さんでちょっと凝った作りなんですよ。では中原香織さんの銀河鉄道の夜。映画がそこそこの人気だった割にはレコードは売れていなくて、オリコンオリジナルコンフィデンスの記録では2000枚売れたという数字が残っています。今週のタイムスリップムービーヒッツは1985年公開アニメ映画銀河鉄道の夜のイメージソング、中原香織さんの歌でした。では今週もリスナーの皆さんがメールなどで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずは長野市の猫道探検隊さんです。今年もやってきました根曲がり岳の季節、北進の道の駅で手に入れました。お、早速もう召し上がりましたか。今年は春先に店頭に並ぶマダケを食べ損なったので特に待ち遠しかったです。本当にタケノコ好きなんですね。その夜は早速タケノコ汁、一時はジャガイモなどいろいろな具も入れてみましたけど、今年は根曲がり岳と水煮のサバ缶、味噌は当然信州味噌、シンプルイズベストです。そうですね、野菜にはそれぞれの風味や味がありますからね、混ざり合っちゃうと本来の味が分かりにくい。今後は信州新町方面の破竹が楽しみです。去年も私言いましたっけ、あの破竹って松本平ではそれが当たり前なんですけども、北進には出ないタケノコなんですか。信州新町から旧大岡村のあたりのね、道の駅なんかでは売ってます。そして今週も映画の話です。ボブマーリーを見てきました。あ、これは午前10時の映画祭ではなく、今はそういう言い方しませんが、ロードショー上映の、ただいま上映中の作品ですよね。レゲエを世に広めたあのボブマーリーですよね。あっという間の2時間、コンサートを見ているようでとっても面白かったです。まあ事実に沿ってのストーリー展開だと思うんですけども、どっかの役者さんがボブマーリー役を演じているんですか。私まだ見ていないんで知らないんですけども、当時の歴史的背景もよく分かって世界中で愛されているわけがよく分かりました。続いては今週もファックスでいただきました長野市のパッシーさんです。先週の放送で中条清さんの嘘がかかりましたが、やっぱり最高ですね。はいはい、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3でね。まあ最近はああいうコテコテの演歌ってなかなか耳にすることはありませんし、特に FM ではねかかりにくいですから。そして中条さんもあの全日本歌謡選手権のご出身だったんですか、びっくり。八代亜紀さんがそうだったっていうことはかすかに覚えていますが、五木さん、八代さん、中条さんを生み出したあのテレビ番組全日本歌謡選手権ってすごかったんですね。また審査員だった山口洋子さんは作詞家としての才能も改めて感動します。そうそう、先週ね山口洋子さんと平尾正明さんが審査員で、嘘を作ったのは 五木ひろしさんの横浜黄昏と同じコンビだったんですよなんてね、ご紹介しましたけども、それと天童よしみさんも演歌歌手として再スタートしたのはやはりあの番組がきっかけだったんですよね確か。最近の JP って書いてありますけど、これは J-POP のことですね。パッシーさん、技術も才能も優れてはいると思うけど、おばちゃん世代の私は分かりやすくでも深みがある昭和の歌の歌詞の方がやっぱりいいです。一部の平成世代の若者が好むっていう理由も分かります。特に80年代のシティポップとかアイドル歌謡なんかも面白いっていう若い人は増えてるらしいですけどもね。あえて異を唱えるとすると、最近の JP、J-POP 踊りのテクニックはみんなすごいと思います。でも歌唱力という意味でガールズポップ、ボーイズポップのグループソロで歌わすとちょっとがっかりというようなのが結構多いと思うんですけどね。そしてもう一枚、須坂市のドッキリカメラマイナス21さんです。先週は中山忍さんを取り上げていただき、ガメラの端くれとして熱く御礼申し上げます。先週初めて聞いた彼女の歌はてんてんてんという感じでしたが、そんな彼女を女優として飛躍させた金子修介監督の慧眼はさすがですね。あの女性鳥類学者、会ってましたよね。確かあの時ブルーリボン賞を取っていたと思って調べたら助演女優賞でした。同じ年の主演女優賞は姉の中山美穂さんが映画ラブレターで撮っていました。じゃあ同じステージに姉妹で上がっていたんですね。中山忍さんはその後サスペンスドラマで時々見ます。 NHK の夜ドラで旅館の女将を目指すヒロインのライバル役みたいなのをやっていました。彼女が主演のガメラの新作がもしできたら私も見たいです。ガメラ3は思い切り途中で終わったので、金子修介監督、樋口真嗣特撮監督コンビで、ぜひ続編をお願いしたいです。タイトルは、新ガメラになるか、ガメラ4、新たなる戦いになるかはわかりませんがって、もう勝手に想像の世界で作ってますね、タイトルを。本人たち全く知らないところで勝手な話をしてますけども。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の765@fm-zenkouji.co.jp。 善光寺は z-e-n-k-o-u-j-i、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、どうぞ送ってみてください。またファックスは 026-225-8801、 026-225-8801 でお待ちしています。この番組大岩健一の土曜エンタメ息をよは、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところの左手奥にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。その箱には今週もクマチーズさんから短めのメッセージが入っていました。今日はバウンディの映画を見に来ました。若い世代以外はご存じない方多いと思うんですけども、バウンディというのはバンドの名前です。そのドキュメンタリーみたいなライブ映画ですよね。前に福山さんの映画が良かったので期待していますとお書きですけども、クマチーズさん、ぜひこれからは見終わってからの感想を書いてくださった方が嬉しいな。この辺が良かったとかね、この辺に注目なんていうアドバイスが書いてあると、これからご覧になる方の参考になりますんでね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週はまだ洋楽が1曲もかかっていないので、今の季節にぴったりの懐かしのヒット曲行きましょう。ジョン・デンバーです。緑の風のアニー。1974年の曲ですから、ちょうど半世紀、50年前のヒット曲ですね。ジョン・デンバーの緑の風のアニーでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は8巡目になるかな、2に行きましょう。これまでには新沼謙治、西田敏行、西村智美に錦野明と、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、5巡目以降は2で始まる名前の歌手やグループ3組3曲で、西崎みどり、新田恵里、西田ひかるにニャンギラス、 西川美音子、西田幸子、それから西岡隆と5つの赤い風船などなどかけてきまして、とは言っても途中パスが何回かありまして、今回8巡目なんですけどもね。それでもこれとこれとこれなら3組3曲ができるっていうのをちょっと細かいところで見つけました。ではまず1曲目は西島美恵子さんの池上線です。普通に西の島、そして三重県の三重に子供の子で美恵子。1950年昭和25年の8月17日、東京中野区生まれで今73歳です。1974年昭和49年に渋谷のパルコが実施したサウンドオーディションで優勝したのをきっかけに、ワーナーパイオニアからデビューが決まりまして、当時25歳という遅咲きだったんですけどもね。翌年75年にアルバムとシングルが一緒にリリースされます。まあこの時代フォークの新人が次々と出てくる中で、あまり目立った存在ではありませんでしたが、デビューアルバムに入っていた池上線がファンの間でかなり評判が良かったことから、翌年1976年昭和51年の4月にセカンドシングルとして発売されました。西島さん本人が野口五郎さんの私鉄沿線のフォーク版をイメージして作曲したというこの曲は、有線放送を中心にじわじわじわじわと売れたんですけども、あまりにじわじわだったんで、オリコンのチャートのベスト100に一周も入っていないんで、私の持っている資料には載っていないんですよ。ですから今回までその存在に気づいていなかったというわけです。こういうのも珍しいんですけどもね。ちなみに東急のローカル線ですから、東急の本社に PR のタイアップを頼んだところ、歌詞に古い電車とか隙間風に震えるなんていうフレーズがあってイメージが悪いからと断られてしまったんだそうです。まあそんないろんな事情でトータルでレコードがどれくらい売れたかはわからないんですけども、ああこの曲なら知ってるよっていう人も多い息の長いヒットで、彼女の代表曲のナンバーワンです。ではインデックス今週の1曲目は、西島美恵子さんの池上線。75歳になった今も現役。もう一曲、1979年昭和54年に少し売れた千歳橋っていう曲もライブで披露しているようですね。インデックス今週2の一曲目は西島美恵子さんの池上線でした。では続いて2曲目ですけども、これは先週ちらっとヒントを出しました、萩本欽一さんの欽ちゃんファミリーから生まれたデュエットのコンビ、芋欽トリオの西山浩二くんと悪い OL 役の小柳美雪さんのニック・ジャガーズが唯一出したレコード、よろしく原宿です。芋欽トリオがバラエティ番組の欽ドン、良い子悪い子普通の子で誕生して、1981年昭和56年にあのハイスクールララバイがミリオンヒットになった翌年ですね。良い OL、 普通の OL、 悪い OL の3人寄せ鍋トリオが出した大きな恋の物語はレコードが18万枚も売れまして、その勢いに乗って出したのがこの曲でした。もちろんユニット名はミック・ジャガーのひねりっていうのは言わずもがなですよね。では今週のインデックス2曲目はニック・ジャガーズのよろしく原宿。作詞松本隆、作曲は堤恭平、アレンジは後藤継俊という顔ぶれです。レコードセールスは44,000枚。インデックス今週2の2曲目はニック・ジャガーズのよろしく原宿でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は2で始まる名前の歌手やグループの3組3曲を聞いています。では3曲目ですけども、ずっと時代を前に遡って1972年昭和47年のヒット曲、ニール・リードのママに捧げる歌です。1959年昭和34年の5月、イギリスのスコットランド生まれの男の子ニール・リード、1971年12歳の時に出したこの曲はイギリスのチャートで2位まで上がって、日本でもレコードは37万枚売れて、オリコンのシングルチャートで3位まで上がっているんですよ。全世界では250万枚以上売れたと言われています。それを受けてニール・リードは日本語版も出したんですけども、こちらは2000枚ほどしか売れませんでした。ですから今日は日本語版の方は音源が見つからなかったので、オリジナルの英語版で聴いてください。ニール・リードのママに捧げる歌。インデックス今週の2の最後の曲はニール・リードのママに捧げる歌でした。これで2は完結終了ということになりますけどもね。そこで来週以降のインデックスですが、まず次のヌは これまで一回もやったことがありません。ぬで始まる名前の歌手やグループ、オリコンのチャートのベスト100に一周も入ったことがないと、そういう理由です。続くねは一回だけ、吉田拓郎さんのバックバンドからスタートした猫の3曲をかけまして、あとねをかけたのは、前回にねのの3曲っていうクリアランスセール的なことをやった時に、二藤優子、根津甚八、野地由紀子と3曲かけてねも終了しています。続くのは、野口五郎にのこいのこ、この2回だけ3曲ずつかけまして、あとはずっとパスしてきていて、3組3曲を1回野村雅樹、野瀬恵子などをかけて、その後の野地由紀子も加えて2023年の9月1日に完結終了しています。ということで、来週のインデックスは歯に飛びます。歯はこれまで橋田紀彦さんの3つのグループ、シューベルツにクライマックス、エンドレスと3曲をかけたのが最初で、それ以降はバンバンバンバヒロフミ、浜田翔吾に原田智代、ハイファイセットハウンドドッグ、原田真嗣に早見優、バービーボーイズ、原優子のソロ、倍賞千恵子、萩原健一、証券もソロ、そしてハッピーエンドと、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、前回14巡目はちょっとシャレで、70年代初めの職業根性ドラマアテンションプリーズの主題歌を歌っていたバーズと、高校サッカー選手権のテーマ曲振り向くな君は美しいを歌っていた日本テレビ音楽学院の選抜メンバーのバーズ、同じ名前なんですけども、そして昭和の名車スカイラインの CM ソングとしてヒットしたケントメリーの愛は風のようにを歌ったバズ、バーズバーズバズですからね、一応考えたんですよ。そんな3組3曲をやって、来週も歯で始まる名前の歌手やグループの3組3曲いきましょう。来週はね、ちょっと笑える感じのコミックソングみたいなものを集めてみましょうか。アヘンアヘで思い出す人の歌とか、一年中日本中お酒を飲んでる歌とか、メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。今週はラジオネームサザエ様、年齢15歳、住所長野市、ご無沙汰しています。さて、今回のサザエ様くんは、まずは先週クマチーズさん、僕のことを気にかけてくれてありがとうございます。1ヶ月半ほど遅かったんですけども、高校合格おめでとうというメッセージがね、届いていました。ちなみに僕は30年くらい前の音楽だと、父の影響もあってボーイが好きです。お父さんの持っている CD で聴いてるんだね。ということは、この番組でかかっているそれ以前の曲ってほとんど知らないってことかな。というわけで本題に入ります。ここまではイントロダクションだったんですね。ゴールデンウィークに家族全員で東京に行ってきました。今回はその前編です。後編もあるんだ。練馬で車から西武池袋線に乗り換えて代々木の将棋会館に行きました。そうそう、将棋お父さんとやってるんですよね。羽生善治先生の、お先生ですか。少しずつ前へ進むと書かれた言葉に惹かれて扇子を初めて買いました。あ、将棋会館にはそういう有名な棋士グッズみたいの売ってるんだね。藤井聡太くんものが飛ぶように売れてるんでしょう、きっと。その後、神宮球場を通りかかった時、思わず引き寄せられるほどすごい迫力の応援が聞こえて、東京六大学野球が行われているんだと分かりました。本当は見たかったんですが、次の予定があったので、つば九郎のぬいぐるみを買って、総武線と中央線に乗って、次の目的地に向かいました。今回はここまでです。ということは、総武線と中央線と書いてあるってことは、東へ向かうんだったら中央線が先に書いてあるはずなんで、黄色い電車総武線からオレンジ色の中央線に乗り換えたってことは、西へ向かったんですね。西へ向かうぞ、ニンニキニキニキニン。これ何か、またお父さんに聞いといてください。では、来週もまた聞いてくださいね。じゃんけんぽんグー。じゃあ次回の後編も楽しみにしてるからね。お送りしてきました、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は、長野グランドシネマズと、株式会社高見沢の提供でお送りしました。では、また来週のこの時間まで、さようなら。